始めるを応援するポッドキャスト、スタート FM。 おはようございます。起業家でラジオパーソナリティの関口舞です。テイラー株式会社の柴田洋さんと、起業や独立を考えている方に役に立つ情報を楽しく語っていきます。洋さん、おはようございます。
おはようございます。
いかがお過ごしでしょうか？
天気がいいですね、毎日。
いいですね。まあでもこっちもそうなんですけど、もう涼しいですか？
やっぱ日陰はずっと涼しいんですよ。で、日向が暑いっていう、なんかあんま日本だとね、その木陰が涼しいっていうその文学的表現以外に実際はそんなことないじゃないですか。
うん、確かに。
わかります。むしろ蚊がいるし、
木陰行き
たくねえなみたいな。そう、もしかするとね、日本も昔は江戸時代とかはそうだったのかもしれないですけどね、そう、その日陰が涼しいっていう事実を初めてなんかちゃんと実感しました。
なんかいいですね。
だから湿度が低いと、その日差しが当たってるか当たってないかでめちゃくちゃ体感温度変わって、
あ、
日差しが当たってると本当プール入りたいぐらいの暑い気持ちになるし、日陰だと全然、なんだろう、まあ、寒いとまでは言わないですけど、暑くは全くない、
へ、
汗が引く感じの、まあ、ちょっと風があって湿度が低いとそういう感じになるんだなっていう。よくほら、砂漠って日陰すごい寒いみたいに言うじゃないですか。
ああ、言いますね。なんか夜とかめちゃめちゃ寒いみたいですよね。
そうそうそう。まあ、うん。どちらかというとそういう風なのに近いっていう感じ。
お元気そうで何よりでございますけれども。
いやいやいや。
とてもですね、すごいお便りが来てまして。
ありがとうございます。
ぜひ取り上げていきたいと思います。いつも楽しく拝聴しております。特にお二人の経験を経て、抽象化された学びの話で、自分のパターン認知が増えており、非常に参考になっています。自分は現在国内スタートアップの CTO を4年ほどやっているのですが、35歳までにグローバルの市場でユニコーンを作りたいです。まあ、かっこ、まだ社内外にはオープンにしていないのでオフレコですが、自分の年齢は比較的若いです。これはそっか、オフレコだから読まないのか、この部分は。
いや、いいんじゃないですか、ここは。
いいか。自分のようなエンジニアがグローバルの市場でユニコーンを作るまでの戦略として以下のような仮説を考えているのですが、柴田さんのご意見をお伺いしたいです。
はい、
1. 直近1年から3年以内に海外でユニコーン級の成長している企業で働く。アメリカかカナダあたりで考えています。2. 企業で働く中でナレッジ、国際的なチームの文化理解、メンバー集めなどもろもろ行う。マックスでも3年。そして3番、自分でスタートアップをやる。
なるほど。
でですね、以下にそのオフレコっていうことでツイッターのリンクもね、貼ってくれてたんですけど、非常に活躍されている若手の方からのお便りでした。
今の 1,2,3 っていうのは要はそのステップになってるってことですよね。とりあえず、
そうですね、
1から3年以内に、まあ、要は多分今の会社を辞めるなり、まあ、何かしらこの会社がユジットを控えてるのかもしれないですけど、まあ、とりあえず離れて、海外でユニコーン級の成長をしている企業、各アメリカ、カナダで働く。で、その中で、まあ、いろんなものを理解したり、メンバー集めを行う。マックスでも3年。の上で、自分でスタートアップをやって、その結果として35歳までにグローバル市場でのユニコーンを作る。
はい。
おー、素晴らしい。
いいですね。私最初これちゃんと読んでなくて、なんかこの 1,2,3 が選択肢なのかと思っちゃってこんなん自分でスタートアップやるの一択じゃないですかとか、なんかね、スラックに私が書いてたんですけどで、なんか陽さんから、いや、これは別にそのどれかを選ぶってことじゃなくて、この順番や期間の話だと思いますよ。確かにみたいな。
そのとおり。書き言葉にしてくれるとね、途端に聞き上手になりますので、
ね、非常にちゃんと考えていらっしゃる。
でも、いや、この方の、質問すごくありが嬉しいんですけど、実は本当こういうの似た相談、この方初めてじゃなくて、まあ、たまに連絡いただける時あるんですよね。こっちに住んでると、初めましてって言ってちょっと相談乗ってくださいって言って、
初めましてでいきなり、
で、これと全く同じ、まあ、とあるスタートアップの CTO を、将来は自分でグローバルに会社をやりたい、どの手順でやればいいのかっていう質問を直接相談いただいたこともあるので、
あ、すごいですね。
結構思ってる方多いのかなって思いました。
なんかね、世界は明るいですね。こうやって思ってる人がいっぱいいたらね。
ねえ。
マジで。
そう。
いいですね。
そうですね、
うん。
で、かつ仮説もしっかり考えていらっしゃってて。ということで、意見を。
はい。意見を。
していこうと思います。
お願いします。
まあ、いやでもこう考えますよね、普通は。って思いますね、うん、やっぱり。なんか逆に言うと、こういうステップを踏むっていうことをしなきゃいけないなって思う背景がきっといくつかあるんだろうなと思っていて、
うんうん、
つまり、やっぱりいきなりグローバルの会社、グローバルのユニコーン作るって言っても、まあ、なかなかやっぱりそう描きづらいって思ってらっしゃる、うーん、からこそ、まあ、1から3年ちょっとなんか挟みたいと、
うんうん、
いうことを考えてて、まあね、よくあるのはそのとりあえずいつか自分も創業し、よくさ転職の入社の時のさ、その技術なんかそのカジュアル面談とか面接でこういつか自分も起業したいと、志望動機聞くといつか自分も起業したいと思ってて、ただ今はあの大手の会社にいるとか、まあ、今の会社だと、ね、直接なんかそれだとイメージ湧かないので、
うんうん、
すごく伸びてるスタートアップに入って、なんかいろいろ盗みたいみたいな、だから入社したいんですみたいな、
うんうん、
これすごくよくある志望動機なんですけど、よくいただく志望動機なんですけど、まあ、それと多分似たようなことで、はい、まあ、すでに新規落としの経験があって、うんうん、まあ、この方はそのオフレコでは、自分のプロフィール貼っていただいているので、まあ、ちゃんとしたいわゆるスタートアップですよ。で、はい、まあ、でもそれでもなおやっぱりなんかそう間挟みたいって思わせる何かがこうまだやっぱりグローバル市場っていうことに対してこう距離の遠さみたいなのがあるからこそなんかこういう風な感じになるんだろうなっていうのはまずすごくなんかそう想像できることとしてあるなっていう風に思いました。
うんうんうん、
そうだ、これがね本当はなくなるとね一番いいと思うんですけど、
あ、
つまり自分の周りに誰かいたらこうは思わないわけじゃないですか、はい、
身近に、まあ、例えばだけど、そうそうそう、しょっちゅうつるんでる人がグローバル企業のユニコーンの社長だったりとか、そうそうそう、
だってマイさんはさ、その一番最初に起業しようと思った時に別になんか一回起業の修行しなきゃって思わなかったわけじゃないですか、
は
い、
まあそうですね、ただまあね、この人に比べてね、最初のその目指してるレベルがここまで、あのグローバル級のユニコーンを作るぞとまでまあ考えてなかったですけど、はい
ね、だからもっとねこういう人がたくさん増えてくれると挟むみたいな、いやこれ挟むのやっぱ結構、いやもちろんこれ正しい順番だと思うんですけど、
うんうん、
このやっぱワンステップガチャがあるじゃないですか。
確かにそこのガチャがね
結構難しいですよね、そのガチャを引き当てるのもねっていう。
そうですよね、なんかグローバル級、まああれかユニコーン級の成長している企業で働くということなので、多分あれですよね、この方の意図としてはすでにユニコーンになってるめちゃめちゃでかい、なんか名の通りまくってるところというよりは今成長がまさに激しい、まあ、
そうですよね、きっとね、
まあ、そっちの方がねいいけど、まずそれをね見つけ出して、そこでこう1から3年ですごくいい経験を積むということが、
うん、
確かにある程度ガチャの側面もあるのかな、
ね、これ仮、もし仮にそのまあある意味この直近この人のケースで言うとなんか 3,4 年捨ててもいいと思ってるわけじゃないですか、今からその企業スタートアップやるまでの期間というか、グローバル市場のユニコーンを目指すべくスタートライン立つまで 3,4 年捨ててもいいって言ってるわけじゃないですか。で、まあ、そのぐらいのコミットメントが覚悟があるっていうことじゃないですか。逆に言うと、うんうん、なんか 3,4 年のベストの使い方なんだろうっていうのを考えたとして、
うん、
その逆算でね、その、まあ、僕もちっともグローバルマーケットでのユニコーンを作るスタートライン立ってるかどうか分かんないんで、
いやいやいや
想像でしかないんですけど、周りにいる人いくつかサンプルを見ると、まあ、いくつかパターンあるじゃないですか。そもそも単身いきなりサンフランシスコあたりに、
はいはい、いますね、
こうエイって言っちゃう、エスタとか学生ビザで行っちゃうみたいな、でそこからまあちょっとその泥縄式に何とかしていくみたいなパスと、まあ、おそらくこういうなんか少しその、ね、海外のスタートアップで働いて、まあ、そこでいろいろ人脈とか知識とか得て、まあ、自分でやっていって起業するとか、まあ、あとなんだろうね、まあ、留学とかをそれの、まあ、一つの何かきっかけとしてやる人もいるのかもしれないですし、まあ、なんかねエグジット経験とかあればなんかフラフラするみたいな選択肢も、まあ、中にはいるのかな、その僕の 周りでの観察範囲の中でそういう経路をたどってる人もいるしっていう、なんか僕が思うのは、人に雇われて3年過ごすのと、その人を雇ってっていうか、外国の人、このケースで言うとまあアメリカ人とかだと思うんですけど、
うんうん、
まあある種そのコファウンダー的に人を雇って、ただそれはもうちょっと自分の心の中ではその捨てる3年間になってて、まあ、その人経由で何かしらこう吸収していくっていう、手触り感を得るっていう、うん、その2つで選択したら後者の方が早い感じがしますけどね。
ああ、つまり同じ3年だとして、
そう、
どっかの会社に入るよ、
海外で、うん、まあ、海外的なこうグローバルスタートアップシーンを学ぶっていうのの逆算で言うと、
うんうん、
まあ、仮にね、そのな、じゃあ僕がこの人だったら入ったらいいなって思う企業な、パッと、まあ、パッと思い浮かぶのだと、まあ何でもいいけど、リツールみたいなフェーズの企業いいと思うんですけど、シリーズ B ぐらいなのかな、 B ぐらいだけど、うん、まあかなりその、まあ、余裕を持った B というか、まあ、C でも D でもいけんだろうなって思わせるような、まあそのレピュテーションの、まあ、B みたいな会社が例えばあって、まあ、それにちょっと、まあ、入るのもね結構大変だと思うんですけど、入れたとして、それで分かることと、実際その SF にフラッと来る組のみたいな感じで、
うんうん、
まあ、別に日本にいてもいいんですけど、フラッと始めて、ただもう最初からもう世界でやるということを、まあ、あるいは世界でやることにのための学びであると振り切った上で3年間使うって決めて、なんかその雇う人とか、ユーザー属性とか完全に海外の人に振り切って、もうこれは学びでいいんだっていう、まあそれ失敗するつもりで一社やる、みたいなので比較で言うと、まあちょっとそのね、個人的なこう財政とかを考えずに言うと、多分後者の方が早そうな気もする。
いやー、これわかんないですね。なんかよくね、それこそ私が個人的に応援申し上げている、なんかアメリカ、なんかサンフランシスコとかでいきなり行って、いきなり起業しましたみたいな人の体験談とかを見てるとね、なんか最初はどっか人んちのソファーで転がり込んで寝て、なんかお金もなくてよくわかんない仕事とかしたりとか、なんかそのごちゃごちゃやっているじゃないですか、初期。
はい、やってますね。
あれがまあその他人から見てるとすごいナイスチャレンジとか尊いっていう感じとか、
尊い、
めちゃめちゃイケてる、なんかこれがね成功した時に、当時のこんなに最初はやばかったんだみたいなのって結構グッとくるんですけど、ただそのずっとそれかもしれないと思うとちょっと怖いですよね。なんかそのどうやってその共同創業者みたいな人とそもそも出会うのかとか、なんか私も実はあれなんですよ、ちゃんとしたスタートアップで働いたりとかっていう経験をせずして起業しちゃったせいで、もしかしたら1年とかそこにいた人に比べていろんなことが分かってないんじゃないかって思う時が、なんかちょっとコンプレックスというかがあって、なんていうんですかね。ただそれがね、どれくらい、それとその雑草魂とか、とりあえずがむしゃらにやってみるっていうことが、どっちが上でも下でもないとは思うんですけど、なんかそれがね、アメリカともなるとちょっと本当にね。
でも同じ金、同じ時間を、仮にその時間が一番貴重な資源だとしたときに、
うんうん、
なんかやっぱトライしていられることの方がなんか大きいようなっていうのが、まあちょっとその思考パターンその1です、
うんうん、
でちょっとその喋りながら思い出してるんですけど、自分が一旦2015年になんかアメリカに来た時にどう思ったかっていうと、なんかその、まあ、そうは言ってもこうファウンダー探すの無理だなっていう感覚もあって、やっぱ何もつてがないから、
うそうですよね。
でそう考えると、日本でそのある程度 MVPであり、まあ、多少 PMF が見えそうなところまで持っていってから、その人探しとかした方が、
うんうんうんうん、
まあそのなんか効率は良さそうだなっていう感じもあったんですよね。だそれがそのまあテイラーにつながってるわけなんですけど、最終的には。だからそうですね、1個目を捨てていいんだったら、なんかまあ一旦どうでもいいけどやってみるっていう、会社ごっこだになってもいいからアメリカでやってみるっていう、その側面はあるのかなっていう気もするし、 それすらもちょっと時間の無駄だっていう場合は、なんかそのある程度採用力とか、なんか何かしら引きを作れる形でなんかアメリカに行くっていう、引きをつけれる形まで持っていった状態でアメリカに行くっていうのが、なんか日本人的にはやりやすいんじゃないかなと。やっぱ日本の方が絶対人雇いやすいし、
うん、そうですよね、
まあ、正直その、うん、シードも日本の方がやりやすいし、まあ、アメリカの景気の状況もあると思うんですけど、今結構そのどこも人員削減をしているので、結構日本人で雇われること自体が結構難しいんじゃないかと、僕ちょっとまあトライしたことないんで分かんないんですけど、
うん、そっか、
なんかそういう感じもあって、でもちろん日本スペシフィックなジャパンのオペレーションの、ね、あの採用とかだったら雇ってもらえると思うんですけど、で雇ってもらえる可能性はかなり上がると思うんですけど、まあ、それ多分やりたいこととは違うと思うので、どう、うん、かといってね、じゃあそのインターンでもいいから雇ってくれみたいなこともちょっと違うと思う。
そうですね、もうね、すでにね、経歴がすごいしっかりしてるし、
てか、まあ、それで得られるものって、うん、それで得られるものって多分一回やるっていうのは手だと思いますけどね。
なるほど。
それこそそのね、ある種コンサルティングみたいな、例えば開発受託っぽいやつになってでもいいから、一回 US 拠点にして、
うんうん、
US のお客さんだけ、雇う人も US の人だけみたいにしてやると一応成立はすると思うんですよね。その何にも、うん、すっからかんってことにはなんないと思って。
そうですよね、まあ、CTO の方でね、開発できるので、うんうんうんうん、そういう手がありますよね、確かに。
そう、 そうするとでもなんとなく、あ、こういうペースで動いてんだなとか、こなんかそのねまああとあれだね、もう一個ありましたわ、うん、もし完全に移住を考えているんだったら、やっぱ生活のセットアップっていう側面があって、まあ、それは当然雇われた方が多分簡単なんだと思うんですよね、うん
うん、あ、確かにそうですよね、うん、
そっちの側面が結構自分が例えば、ね、苦手な人いるじゃないですか、その何でしょう、いろんな手続きとか苦手だなみたいなパターンの人、
うんうんうん、
とかは確かに一人でフラッと来て、その何、違法就労者スレスレみたいなところでやりくりするみたいなのは、やっぱ結構そのなんだろう、ね、そういう手続きとかの勘が良くないとあれになっちゃうから、
うん、
まずい状況になる可能性も全然あるので、うん、
そっか、まあ、ある意味そうですね、生活のセットアップとかっていう側面を考えると、もしかしたらどっかに、
うん、
で一旦働くのもあるのかな、
まあ、働き口によりますよね、うん、でもそれ結局ね、
そうですよね、なんかあれなんですかね、まあ、
エンジニアだから取ってもらえるけど、うん、それじゃあアメリカにトランスファーするっていうなるとどうなんだろう、まあ、雇ってもらった後アメリカに行きたいって言い出せばいいのかな。
あれですか、あのなんか Y コンビネーターに参加していらっしゃる企業の方々って結構なんかユニコーンになるその卵が多いように思うんですけど、うんうん、なんか Y コンに来てる起業家の方々で、
はい、
そのアメリカ生まれアメリカ育ちではない人、
それはたくさんいますよね、
うん、いっぱいいて、
たくさんいる、
彼らの経歴って、
うん、
それこそアメリカユニコーンで一旦働いたりとかしてる人って多いんですか？
いやー、ちゃんと見てないけど、
うん、
まあもともとそもそも起業してアメリカに来た人って当然たくさんいますよね。その例えば、
うんうん、
ブラジルでスタートアップやってて、でYコンに参加した、でそれを機にアメリカに来るみたいなパターン、うん、まああの私もそうですけど、それは結構やっぱ多いです。うんうん、完全なインターナショナル。あとはもちろんですけど、大学からアメリカですとか、まあ、小学生の時に両親が移民してきましたとか、それももちろんたくさんいますよね。
うんうんうん、
それはでももともと多分企業と関係なくアメリカ人になることを選択した人なので、まあ、それもまた多分今回のケースと違うじゃないですか。で例えばじゃあ日本人で Google Japan、 Google じゃないや、 Google Japan じゃなくて Google 本社に入社をして、でそこから、まあ、起業したみたいな人はなんか僕が知ってる観測範囲ではいなかったですけど、
うん、
まあ、もちろんいるっちゃいるんだと思うんですよね。だから別にまあ、うん、特に顕著なトレンドではないですけど、もちろんいるとは思います。
いや、なんかどれが一番あれなんですかね、その、まあ、ユニコーンになるかどうかっていうのはもう結構いろんなね変数がありすぎてあれですけど、一旦例えば Y コンビネーター参加企業みたいな感じになる というところを考えると、経歴的にはどういう方が多いのかなとか。
まあ、経歴関係ないんじゃない ?YC の。
まあそうですよね。
なんかでもやっぱイメージ湧かない問題に対する、うん、で3年間の間にイメージ湧かせたいっていうのが問題設定だとすると、なんかちょっと直接的に事業としてはつながんなくてもいいから何かする方がいいんじゃないっていう感じはするけどね。
うんうん。なんか例えば結構気になるんですけど、その他人から見た、他人というかこの業界的な人への例えば会いやすさとか信頼のもらいやすさだったり、こいつ面白いって思われるやすさっていった時に、はいはい、例えば日本だったら Google で働いてますエンジニアですっていうのと、なんか、まあ、何らかの会社をやっているのとで、
うん、
またその受ける層が違ってくるかなと思ってて、
あ、そこは、まあ、
それこそね、
うんうん、言いたいことはわかりますが、
それはアメリカどうなのかな、はい、
最近思ったのはそれは比較的やっぱ日本的な感覚なのではないかという感触を感じていて、なんだろう、やっぱあまりにも人が多様すぎて、あと人の出入りが激しすぎて、はい、例えばですけど高校生の頃って、だからあれちょっと舞さんがどういう中高時代を過ごしてたかにもよりますけど、はい、そのどこ中みたいな世界観があるじゃないですか。
あ、あります。あれも大学ですらそうでしたよ。どこ大の何年生みたいな。
でもさ、大学の方がちょっとやっぱりなんかいろんな人を混ざるから薄まる感じしません？そのどこ中やお前みたいなって、高校の時はもうなんかかなりアイデンティティの大きなウェイトを占めてたけど、その大学になるとその、まあ、どこ出身みたいなのはもちろん会話としてはあるけれども、
うんうん、
まあ、それによってじゃあその、ね、付き合うコミュニティが制約されるかっていうとそういうことなくて、それってまあ、
そうですね、
当然そういろんな人が増えててわちゃわちゃしてるから、ね、その一個前の経歴の所属がそんなに意味としては薄まってる感じになるじゃないですか、
うんうん、
でさらに人生先に進んでいくとより一層そういう風になるじゃないですか、
うんうん、確かに
みたいな感じで、それなんかやっぱり混ざれば混ざるほどなんか薄まるんだと思うんですよね、その原理としては、
うん、
でアメリカは本当はめちゃくちゃたくさん人がいるから、いろんな人、いろんなバックの人いるから、その比較的その何してたの過去みたいなのってもちろんシグナルにはなってるけれども、日本よりで思うよりはなんかもっと混ざってるっていうか、
うーん、
だからね、どこ中やお前っつって改正ですって言ったら、まあ、それはもちろん何かの意味を持つけれども、でも逆にそれでなんか付き合う相手を変えたりはしないじゃないですか、普通の人は。
まあそうですよね、
ちょっと一部の変な人はいるかもしれないけどみたいなことが起こってるんじゃないかと、
うん、
だからそんなにもちろんね、その会社のコミュニティはアクセスできなくなるけど、
うんうん、
まあでもそれも振る舞い次第かなっていう感じがしますよね。
なるほど。
そのどれだけそれに会社の飲み会に顔出すかみたいなのって、日本以上にその人次第っていうか、なのでその所属のシグナルはかなり薄まってると思いますね。薄まってるっていうか、まあ、引っ張り込まれる感じが全然多分なくて、もちろん自分からね、うんうん、探してこうコミットしていけばどんどんそのコミュニティの中で顔が広くなっていくのは間違いないんですけど、日本ってまあ言うても所属してたら、なんとかゼミに所属してたらなんかパッシブな参加者みたいなことってありえるじゃないですか。
うん、そうですね。
なんか、いや、あんまりの、ね、アフターとかに来ない人なんだけど、まあ、とはいえ、その、ね、必須の飲み会があるから、それとかには参加して、みんな認識してるみたいな。
うんうん、うん。
なんか、アメリカ、そこら辺がなんかちょっと、まあ、みんな自由だから、そういうことって起こんないんですよね。来なかったらもう来なかったで、いたっけ、そいつみたいな感じになるっていう。
うんうんうんうん。
その、それは別にあらゆるコミュニティがそういうふうになってて、だからなんかあんまり自動的に何かに所属するとそこに自動的に囲い込まれるみたいな仕組みにはなってない気がする。だからなんならその例えばコントラクターで働いててもなんかめちゃくちゃそういうなんだろう、そのネットワーキングが得意だったら全然もう社員以上に社内ネットワーク広げられるんじゃないかっていう気すらする。
うんうんうん、なるほどな。なんかね、結構この方はメンバー集めっていうところをやっぱり考えてどこかの会社に入ろうかなってことを検討してるという意味では、今成長中のイケてる会社で働いている場合と がむしゃらにとりあえず自分で謎の会社をやってる場合で、どっちの方がその将来の一緒に起業するようなメンバーが集めやすいかとかっていうのがちょっと分かんないなと思ったんですよね。
うんうんうん、いやまあそのムーブ次第じゃないですかね。
いやまあそうなんですよね。
そう、そのムーブ次第のパラメーターがすごい高い気がする、
うん、
アメリカなんか、うん、やっぱり所属したら勝手に注目してもらえるみたいなのは結構やっぱり日本的期待な感じがしますね。さあ自分のちょっと反省も込めて。
まあそれはねないですよね。
なんかいたら構ってもらえるみたいな、さあその一応そのね、うん、その100人のメンバーだって100分の1のアテンションはもらえるっていう風になんか勝手に前提置くじゃないですか。
はい、
それはないですね。多分100分の0何もしなければ。
うん、いやなんかねこの方が非常に素敵ななんか優秀な方なので、ちょっとでもなんかこうお役に立てればと思った結果、なんかもう30分ぐらい経っちゃったんですけど、ここらで一旦そのまとめると、まあ陽さん的にはこの 1,2,3 っていう今ステップをこの方は考えていらっしゃるけれども、3を最初からやるのがおすすめということ。
うん、いやなんかそのそう、アメリカに順応するためのにアメリカの会社をやるっていう案がいいんじゃないかという、
うんうんうんうん、
そっちの方が学習スピードが速いのではないかという仮説、うんうんうん、
そっかそっか。で最初から
ちょっと立ててみました。
最初からスタートアップグローバルを目指すスタートアップやるじゃなくって、
そうそうそう、それだとねやっぱねちょっとね、うん、それだとちょっと大変なのはよくわかります、うんうん、
最初の3年は
そう、もう一旦捨てるつもりで、そう
一旦そのスタートアップじゃなくても
アメリカで事業をやる
お
ということに対しての学習と割り切って、それが一番得やすいような動き方をする
という
のはどうでしょうか。
どうでしょうか。ちょっとねよかったらまたあのこれに対する感想や追加の質問などあれば、またね引き続きこの方を応援していけたらと思いますので、またお便りお待ちしております。ありがとうございます。
お願いします。
スタートFMではあなたからの質問やメッセージを募集しています。ポッドキャストの概要欄から送ってください。そして最後まで聞いてくださったそこのあなた、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。今回も聞いてくださりありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは素敵な一日をお過ごしください。